どうもこんにちは、田中です。今回の音声ではですね、モチベーションっていうものをテーマに極めて重要な話をしていきます。で、このモチベーションっていうものをテーマにするとですね、いかにやる気を上げるかみたいな、とりあえずやる気を上げるためのノウハウ、テクニック、メソッドみたいな部分に目が行きがちですし、そういう部分に思考が向きがちですよね、一般的に。だけどです、モチベーションっていうものをね、本来の意味で言う、モチベーションって動機っていう意味なんで、その動機じゃなくて一般的なイメージで言うやる気として話を進めるんであればですよ、そのやる気が上がったらです。その上がったやる気をどこに向けるのっていう部分がどう考えても一番大事ですよね。上げてどうすんのって。だって必要がないものに、本来なかったやる気を上げても意味がないわけですよ。やる気がすごい十分になって、やる気マックスになって相席屋とか行っても意味がないですよね。意味がないのかな。その出会いを求めてる人はいいかもしれないけど、やる気を無理やり上げて、もうゼロだったやる気を無理やり上げて競馬に行ってきますみたいな、意味ないじゃないですか。いや行くなよって話になるんで、そうじゃなくて、なんて言うんでしょう、みんな本来やるべきだと思っててできないこと、やらなきゃいけないって思ってるのにやる気が出ずに困るわけですよね。で行動できなくて、なんかなっていう風になる、自己嫌悪になったりする、だからそのやる気っていう部分をコントロールしたいって思う人がこれだけ多いわけですよ。モチベーションっていう問題は本当にね、一番多いんです、悩みとして。でこのモチベーションっていうものに関して、昨今の流れというか流行りというか時代性的なもので言えばですよ、やる気が出ないものはあなたがやる必要がないことなんですみたいな、とか、あとはモチベーションで戦うやり方は違うぜみたいな流れが強くなってきてますよね、この数年特に。モチベーションで戦うんじゃないんですみたいな、やる気が出ないものはやらなくていいんですみたいなねそれも一理あるんですけど、だけどこの言葉の、この考え方の表層だけ、上っ面だけを捕まえると、これね、人生がとんでもなく薄っぺらいものになるんですよ。本来であれば味わうことができる、自分の人生として糧にできるさまざまなサブストーリー、自分の人生のサブテーマみたいなものを見逃すことになるんです。なので今日はね、自分にとっていい感じにモチベーションをコントロールして自分を動かすことができるための極めて重要なヒントと、それに関連するすごく大事な概念、すごく大事な話っていうのをシェアしていこうと思います。この音声を聞き終えて、これから話していくこと、これからお伝えすることっていうのをじっくり自分に問う、っていうことをやるとね、自分の人生のテーマって何だろうとか、自分の夢って何だろうとか、本来の自分って何だろうみたいなことを思って全然動けなくなる、そういう人多いですよね、結構、っていう状況はなくなると思います。間違いなくでなくなると思うし、やりたいことにしっかり自分の行動っていうのを向けるためのモチベーションコントロールっていうスキルが、できるきっかけになるはずです。だから自分探しの旅とかをしなくて済みます。自分探しの旅にインドに行かなくて済むようになるんで、ぜひね、真剣に聞いて、そしてあなたの人生に生かしてほしいなと思います。それでは具体的に話をしていきたいんですけど、自分の個性、自分っていうのは、だからあなたっていうのはどういう時にスイッチが入るのかっていう、その特性というかタイプっていうものを知りましょうっていうことをね、まずは話をしたいんです。で、この概念っていうのは、これから話をする、これからあなたにシェアする概念っていうのは、この分野では極めてベーシックな話の一つなんで、人によってはね、知ってるっていう人もいるかもしれないです、いるかもしれないけど、そういう場合はおさらいとして聞いてほしいです。でもね、なんか行動できないって、そういうジレンマを抱えている人のほぼ全員は、今から話すそのタイプっていうものが間違ってることがほとんどなんです。ほとんどです。今からね、自分のタイプを知るっていう部分の、土基本の部分をシェアするんで、ぜひね、 聞いてほしいんですけど、それがまず大きく分けて加点主義、減点主義のどっちなのかって、ここでタイプが大きく分かれるんです。これを専門用語で言えば、前者加点主義的なタイプのことをね、プロモーション思考っていうふうに言うんですよね。プロモーションタイプ、プロモーション思考、うん、で後者減点主義的なタイプのことをプリベンション思考っていうふうに言うんです。で前者のプロモーション思考、プロモーションタイプの人っていうのは、まあ獲得型っていうふうに定義されるし、後者のプリベンション思考の人っていうのは防御型っていうイメージなんですけど、つまりこれ分かりやすく言ったら、何かを得ることに向かって行動するのが加点主義のプロモーション思考のタイプの人です。で、もう一方の何かを失うことを避けるように行動するのがプリベンション思考の人です。減点主義ですよね。プロモーション思考の人がスイッチが入るときっていうのは、やる気になるときっていうのは、チャンスとか可能性に反応するんですよ。それに対してプリベンション思考の人がスイッチが入る、スイッチとして反応するのは、どうしたら危険が避けられるのか、どうしたらリスクを避けることができるのか、どうしたら安全なのかっていう部分がきっかけになるんです。でもうちょっとね、詳しく見ていくと、プロモーション思考の人っていうのは、プロモーションタイプの人っていうのは、何を得られるのか、どんな理想を、体現していくのか、作っていくのかとか、どんなチャンスがあるかとか、どんな可能性があるかとか、あるいはね、社会的に人から見たときに、うまくいったらこれは賞賛を得られるかみたいなものに反応するんです。こういったものに反応するし、こういうものがモチベーションスイッチになるんです。つまりね、自分が望んでるものにフォーカス、焦点を合わせるとやる気がアップする傾向が強いのがプロモーションタイプの人なんです。プロモーション思考の人、うん、加点主義的なタイプの人。それに対してプリベンション思考、プリベンションタイプの人っていうのは、どうしたら危険を避けることができるのか、どうしたら安全なのか、うん、どんなリスクがあるのかっていう部分に反応します。で、社会的にというか人から見た時、プロモーション思考の人がうまくいったら賞賛があるかどうかに反応するって言いましたけど、それに反して、それとは別で、別というか反対というか、うん、そうじゃなくて、プリベンションタイプの人っていうのは、失敗したら批判されるかどうかとか、失敗したら、失望されるかどうかとか、恥をかくかどうかみたいなものに反応するんです。反応してこういうものがモチベーションスイッチになるんです。うん、つまり自分が警戒すべきこと、避けたいことにフォーカスとか焦点を合わせることでやる気が上がるんです。こういうふうにね、2つのタイプに、まあ、大きく分かれるんですけど、これね、どっちがいい悪いとかじゃないんですよ。全然、もちろん、うん、どっちがいい悪いじゃないんです。どっちを強くしていこうとかじゃないんです。どっちの傾向が強いかどうかっていう部分を知るっていうのがすごい大事なんです。自分がね、どっちの傾向にあって何に反応するのかっていうのを知るっていうのはすごい大事なんです。うん。だから例えばね、お金とかビジネスを例にしたら、プロモーションタイプの人っていうのは、うん、収入アップ、売上アップのためにはどんなチャレンジをしようみたいな問いでモチベーションが上がるのに対して、プリベンション思考の人っていうのは、どうしたらお金がなくなってしまうのかとか、売上が下がってしまうのか、ビジネスが停滞してしまうのかみたいなっていう部分を考えると、やる気にスイッチが入るんです。このままいったらこれやばいよねって、うん、そういう時にスイッチが入るんです。で、これはもう、これも本当にね、ここをね、強く言っとかないとね、勘違いして僕こっちがいいみたいなことになりがちなんで、繰り返し言いますけど、どっちがいい悪いじゃないですからね。自分はどっちの方が、うん、割合パーセンテージが多いのか、もっと言えば、これはジャンルによって違うと言われてます。仕事に対しては、プロモーションタイプだけど、恋愛に対してはプリベンション思考になる人もいれば、その逆の人もいれば、自分のビジネス、自分の目標に向かうときには、どっちの方が自分は傾向が強いのか、うん、っていうのを知って、それによって自分の動かし方っていうのを知るわけです。知るというか変わってくるから、だって、うん、それを知るっていうのがすごい大事なんです。で、これね、日本人の特性として、 まあもう想像通りかもしれないですけど、後者、プリベンション思考の人の方が圧倒的に多いっていうふうに言われてます。その民族性として、うん、これいい悪いじゃないからね、多いんです。だからリスクを感じるとそれを避けるために頑張るっていう人は多いし、今まで作ってきたものを守る、今持ってるものを失いたくないから頑張るっていうタイプはすごく多いんです。そこでスイッチが入るんです、うん、リスクを犯して可能性に向かってチャレンジっていうタイプはね、割合としては少ないんです、うん、だけどです、なんでこのプロモーションタイプの方にプリベンションタイプの人が憧れてそっちを踏襲したくてその真似をして、憧れてなくても真似をしてしまいがちなのかって言ったら、ほとんどのビジネス書とか、いろんな自伝とか物語に取り上げられるものっていうか、もう取り上げられるほとんどがの人物がプロモーションタイプの人なんですよ、うん、だってそっちの方がアップダウンがあるから、あのドラマティックだから、やっぱりね話になるんです。リスクをしっかりコントロールしてマネジメントして、そして失わないように失敗しないように作っていくっていう、そのあり方も絶対的にそのタイプの人に正しいのに、それだと物語にはまあまあなりづらいじゃないですか。だから目につくタイプの人っていうのはプロモーションタイプの人が多いんです。でそれを見てこうじゃないといけないみたいな感じでプリベンション思考の人は思い込んで、だけど自分の本質っていうのは違うから、なんか動けないって、うん、なんかそれそうしたいんだけどできないっていうジレンマに陥るんです、うん、でちなみに僕もね、あのプロモーション思考なんですよ、完全にそっちの方が強いんです、うん、だけど僕はそのプリベンション思考の、をちゃんと学ばなきゃいけないというか、考えなきゃいけないと思うし、憧れかどうかわからないけど、うん、いいなって思うことは本当にあります。だけど自分のタイプとしてそっちの方が、そっちのスタンスの方がやる気が上がってどんどん進めるということを知ってるんで、そのスタンスでやってるんです。これどっちがいい悪いじゃないです。でどっちになりたいみたいな、うん、そういうものがね、あの目を曇らせるんですよ、うん、基本的に人は自分にないものに憧れます。でないものを持ってる人がすごいと思います、思いがちです。だからそれを取り入れようとしてね、失敗するんです、その表面だけを、うん、だけど違うわけですよ。自分が違うっていうことに気づいたらいいですよね。自分の戦い方は違うと、うん、それを知るのがすごい大事です。だって逆の思考、逆のタイプのやり方だとね、やっぱりこのやる気とか行動っていうのはね、なかなかうまくいかないんですよ、うん、うまくいかない。で基本的にモチベーションが必要な時、行動にエネルギーが必要な時っていうのは、なんか動けない時でしょ、うまくいかない時でしょ、うん、勝手に動ける時は別にいいんですよ。基本的にモチベーションっていう問題が問題として浮上する時っていうのは、もう動けない時でしょ、困ってる時でしょ、やらなきゃいけないと思ってるけどやれない時、あるいはやった方がいいと思ってるその物事を、出来事じゃない、それを自体をできない時でしょ。そんな時に自分を動かすきっかけ、自分を動かすセルフマネジメントのスキルの一つとして、これを知っておくとね、すごくいいです。これはもう完全にセルフナレッジの同基本ですよ。セルフナレッジ、自分を知るっていう部分ですよね。うん。これはもう自分の個性の一部中の一部です。プロモーション思考なのかとか、プリベンション思考が強いのかって。もうこれはね、個性の一部中の一部。だけど多くの人はね、こんな当たり前に理解しておいた方がいいような、自分の個性すら加味せずに自分の人生をハンドリングしようとするんですよ。こういったことすらね、考えないんです。そして苦しむんです。うん、それはまあ苦しくなりますよね。うん、そうそう。でさっきもちょっと話したけど、モチベーションが必要なものは何だろう、必要ないことなんですみたいな、あなたの人生には必要ないですみたいな考え方ありますよね。最近よく耳にしますよ。自分らしくとか、好きを大事にする生き方みたいなことがね、かなり言われるようになってきて、モチベーションが必要なものはそもそも自分がやりたくないことだから、やる必要がないことなんですみたいな、うん、これね、こういう話はね、2つの流派みたいな、うん、があると思ってて、目の前の物事を、スキルとかセルフマネジメントのそういったものでやってこうぜ、こなしてこうぜっていう派と、うん、モチベとかいらない、モチベとかで戦うなっていう派、分かれるんですけど、これね、もうね、はっきり答えを言いますけど、これね、どっちも大事なんです。どっちも大事。うん、 どっちも大事なんだけど、使いどころというか発動のしどころを間違うと結構えらいことになるんですよ。大きなこと、その人生のテーマとか自分の夢とか、ビジョンとか、ここに関してはモチベがどうとか、やる気がどうっていうレベルではなくなってくるんですよ。もちろんそんなものはが必要な時点で、それはもうテーマじゃないはずなんですよね、きっと。だけどそれがわからないから、それが自分の中で見えないから、自分の人生のテーマみたいなものが見えないから悩むし、なんかジレンマがあるわけでしょ。多くの人っていうのは生活はできてると、仕事も順調だと、だけどこのレールは自分にとって合ってるかどうかわからない、これって本当に自分が生きたい人生なのかなって悩むわけでしょ、テーマに。だけどそれ分かってたらもう勝手にやりますからね。これが自分のね、やりたいことだって、これが自分のお役目だみたいなことが分かってたら勝手にやるんですよ。で勝手に動いてる時っていうのは、モチベがどうとかやる気がどうとか、そういうことはね、もうね、一切問題に浮上してこないんです、基本的に。だけどそれが分からない時、見えない時に、人生が停滞してるような気がしてる時に困るわけですよ。今回のテーマでもあるモチベーションにね、動けなくて。だから必要なんです、モチベーションコントロールっていうのは一周回ってやっぱり必要なんですよ、目の前のことに。これね、すごく大事なテーマがもう一つあるんですけど、このモチベーションとだいぶテーマが変わってくるので、軽くしかお伝えしませんけど、今回の音声では人生には、メインテーマとサブテーマ、別の言い方をしたらね、メインストーリーとサブストーリーっていうものがあるっていうふうに考えるとすごく分かりやすいです。メインテーマっていうものが、例えば自分の人生のテーマですよ、夢とかビジョンとか志とかお役目だとすると、それが見えない時、それが自分ではまだ分からない時には、はっきりと確信できてない時っていうのは、まあ当たり前に誰でもあるんですよ、あるんです。いきなりポーンと浮かんできて、僕のテーマはこれだみたいななる人もいるかもしれないけど、基本的にそういうことはないんですよね。いきなり見つかるものじゃないような気がします。そういう時に自分探しの旅とかに行っちゃう人もいるんですけど、そういう時に人生に悩むから、だけどなんて言うんでしょう、そういう時に、まあそう思いがちなのは分かるんです。偉人のね、自伝とか成功者の言葉とかばっかり耳にしてるとね、その人生のお役目みたいなテーマ、ビジョンみたいなものがないといけないっていう風に思いすぎるのは分かるんですけど、だけどいきなりそこを探し始めるみたいな、インドに行っちゃうみたいなことをしても、おそらく見つからないと思いますよ。自分探しの旅にインドに行った人で自分が見つかった人っているんですかね。どうなんだろう。いるっておっしゃってる方もたくさんいるから、何とも言えないし、敵をね、いちいち不用意に作るのもどうかと思いますけど、自分探しで探してる自分なんてないですよ、多分。だって自分はそこに、今ここにもともとあるんだから、そんなもの探しに行かなくていいわけ。分かんなかったとしても、自分のテーマとかね、自分のビジョンとかっていうのがはっきりしなかった時には、これすごい大事なポイントなんだけど、自分探しの旅をするんじゃなくて、そういう時にはサブストーリー、サブテーマに全力を尽くすんです。例えばそれはね、目の前にある自分がやらなきゃいけないって思うようなことだったり、例えば課題に思えるようなことだったり、自分がね、不得意なジャンルのことだったりとか、人からね、振られることだったりとか、いきなり振られた仕事だったりとか、いろいろあるわけです。で、それをね、自分探しの旅が、自分が見つからないんです、なんとかとか言ってる人はね、それを避けるんですよ。本来の自分じゃないからとか言って。じゃあ、本来の自分はお前なんだよって話なんです。それが分かってないときは、サブストーリーに全力を尽くすわけですよ。わかる？で、そうすれば、その先に見つかることっていうのが本当に大きいんですよ。必ず見つかるかどうか分かんないけど、経験値が増えるし糧になるから、それをサブストーリーに全力を尽くしている先につながったりすることの方がほとんどです。ジレンマを感じて動けないとき、分からないとき、見えてないときにモチベーションに困るわけでしょ。そういうときはさっき言ったプロモーション思考とか、そういったものを考えて自分を動かして、目の前の課題に全力で向かうっていうことをやればいいんです。伝わるかな。で、そういう時にはそもそも自分のメインテーマじゃないから必要になるわけですよ、今回のテーマであるモチベーションが。 モチベーションを自分がね、行動に向けるというか、それが必要になるわけです。そのスキルが必要になるわけです。その際に、このプロモーション思考なのか、プレベンション思考なのかっていうのは、すごく、やっぱね、知っとくっていうのはでかいんです。だし、メインテーマ、サブテーマみたいな話をしたんで、ちょっとね、これだけ言っとくと、何が自分のメインテーマ、メインストーリーなのかっていうのは、そのプロセスの中ではおそらくわからないと思うんだよね。最後にしかわからないものだと思いますよ。でもそこに力強く向かっていくそのプロセスが人生でしょ。だってあるでしょ、人生観が変わることっていうのは。大きく変わることってあるんですよ。変わっていいんです。全然いいんだよ。だって僕ありましたよ、変わったことって何回も。で、人生観変わったり、自分の志っていうのが変わったとしても、だけど、それまでが間違ってたわけじゃないわけですよ。今までがあるからこそ、そこに行けたっていうことが多いんです、本当に。だからね、サブストーリーとかサブテーマにエントリーしないっていうのは、本当にもったいないと思います、僕は。もったいないです。自分が本来やることはこれじゃないからとか言って、本来やることも分かってもないのに、目の前にあることにエントリーしないのはね、本当にもったいないです。だからね、僕はね、なんか専門家気取りで、それはあなたがやることじゃないですとか、それはあなた本来の道じゃないですとかを、専門家気取りで言ってる人が大嫌いなんですよ。それお前が決めるなっていう話なんです。なんでお前が言ってんのって話なんです。で、それを信じて、そういう人にお金を払って、自分の人生の幅を狭めてるっていう人がね、本当に多くて、でもね、そういう人がそもそも問題っていうか、ね、その人のせいではあるんだけど、でも信じちゃうじゃないですか。基本的に多くの人はね。悩んでるから、迷ってるから。でも、そんなことで決めちゃいけないです。もうね、これまでね、やっぱ何人もの人に会ってきたんですよ。そういう専門家的な。私には見えるんです、的な人もそうだし、なんか、私にはわかる、みたいな。あなた、こうカウンセリングしたら、あなたの道、あなたの、適職はこれだみたいな、いやいやお前が決めんなって話じゃないですか、そんなものはね。だって自分の人生っていうのはいくらでも今の自分の意思だったり今の自分の思考で作っていけるんですよ。望んだ人生っていうのは、望んだ現実っていうのは作れるし、その結果どんな体験をするのか、どんな気持ちになるのかっていうのは、その人が受け取れる、なんていうんだろう、ギフトみたいなものなんです。ギフトなんですよ。で、その受け取った体験だったり受け取ったものがハッピーじゃないなら、ただ糧にして次に進めばいいだけなんです。それがハッピーじゃなかったとしてもね、経験として残るから、もうそれ完全にギフトじゃないですか。それをね、経験していくのが人生なんです。だから、みんなね、もっとね、自分を知ってほしいんです。自分の個性を知ってほしいし、自分の特性を知ってほしいし、自分の才能を知ってほしいし、自分の心をね、知ってほしいんです。もうこれね、本当にド基本ですよ。で、知っておいた方がいいというか、知らないと始まらないんですよ。もうセルフナレッジのド基本です。すごくベーシックな話なんです、今日した話っていうのは。もしかしたら初めて聞いた人がほとんどかもしれないけど、もうこういうものを知って自分の力、自分の才能、自分の個性っていうものを正しい方向に動かしていくっていうゲームですよ。全然合わないことを無理くりジレンマを抱えながらやるっていうのも違うし、まあ、それで得れるものがあるだろうからそれはそれでいいかもしれないけど、それよりももっとスルッといけるし、何よりなんか専門家的な、自称専門家みたいな人に人生決めてもらうなんて、もうこれもう本当論外です。論外で、今回話したね、シンプルなプロモーション思考とかプレベンション思考とか、そういった話、ここを知るだけでもね、具体的に自分の動かし方っていうのは見えてくるでしょ。なんで今まで自分が行動できなかったのかっていうのは、振り返ったら今回の話をね、ちょっとね、指標にして考えてみたら見えてくると思うんですよ。基本的に動けないとき、うまくいかないときっていうのは逆をやってるんですよね。そう。で、それが合ってればいいんだけど、そうじゃない場合は自己嫌悪になってしまうんですよ。なんでやる気出ないんだろう、あの人はできるのになんで自分できないんだろう、自己嫌悪になるんです。悪いのは、悪かったのは、あなたじゃないです。あなたの性格でもないし、あなたの能力に問題があったわけでもないんです。完全にジレンマに陥ってるっていう前提で話してますけど、あなたが。あなたが悪かったわけじゃなくて、あなたのやり方が悪かったわけ。もうね、ここをちゃんと自分を知って動かしていく。もうちょっとしたこんなシンプルなことだけでも、これを基軸というか、指標にして人生を作っていく。 っていうことをやるとね、本当に摩擦がなくなるんですよ。うん、こういうふうに自分をどんどん知っていくとね、マジで人生を歩きやすくなるんです。本当に人生を作っていきやすくなるんですよ。それをね、そろそろもう知っていこうよって、それやっていこうぜっていうのが、最近の僕の心からの思いなんですよね。うん。だから、僕はもうかなり自分には、なんて言うんだろう、確信を持ってます。自分の人生。うん。もう自分の可能性っていうのは本当に信じてるし、もうしっかり、成功するというか、僕が思う成功をね、うん、っていうのを作っていくって決めてるし、そのために迷うことがあったとしても、うまくいかない時があったとしても、そういう局面があったとしても、目の前に全力を尽くすって決めてるしね、そのための自分の動かし方っていうのは分かってるんです。自分の個性、自分のタイプ、自分の才能を出す時、出す方向っていうのを僕は知ってます。知ってるつもりです。だから、その時その時でいろいろあったとしてもね、必ず、最適な方向に動いていく、進んでいくっていう風に自分の人生を確信してるんですよ。だから僕は QOL が高いんです。うん。別にね、状況が、いい状況があるから QOL が高いとかじゃないんですよ。今うまくいってるから QOL が高いとかじゃ全然ないんです。うん。金があるから QOL が高いとかじゃないわけ。うん。ここをね、ぜひね、この感覚をみんなに味わってね、もらいたいんですよね。で、今回の音声をまとめると、なんかね、ちょっと熱くなっちゃったような感じがして、実際汗だくに今なってるんですけど、まとめると、自分がやる気になるとき、モチベーションにスイッチが入るときはどんなときなのかと。自分のタイプを知りましょうっていう話を知りました。可能性とか得られるものを考えるとスイッチが入るようなプロモーション思考の、プロモーションタイプなのか、あるいは失うものとかリスクを考えると、それを避けるために、やる気が入るタイプのプリベンション思考、プリベンションタイプなのか自分はね、っていうのを知った上で最適に自分を組み立てる。ちゃんとそれに応じてプランニングする。自分をコントロールする。自分をマネジメントする。うん。っていうことをね、うん。やってってほしいなと思います。で、これはね、かなりベーシックな、かなり度胸すぎる部分なんで、今回この音声でしたテーマ、こういった話をね、もっと知りたいっていう、リクエストがあれば、ぜひね、気軽に連絡をください。メールをください。それがね、その意見が多かったら、ぜひね、これがっつり話をしようと思います。あと10段階は掘り下げられると思いますよ。うん。具体的に自分を知るためのワークとか、ほんとね、いろいろあるんです。うん。ぜひね、こういう風にしっかり自分を知って、自分が進みたい道を知って、そっちにね、力強く進むっていう生き方をしていきましょう。ノウハウばっか貯めて、情報ばっかコレクターみたいになったとしてもね、あんまり意味はないんで、ぜひね、こんな感じでやっていきましょう。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。